2月6日水曜日、今日の天気は曇り時々雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、東京有楽町のスタジオからこの後8時まで生放送です。まあ今日は冷たい雨が降るという一日になりそうです。曇り時々雨のお天気、はい、そして朝から東西線が止まってますね。南行徳での人身事故の影響で、現在西船橋と葛西の間の上下線運転見合わせとなっております。はい、中野と葛西の間で折り返し運転となっているようですね。ご利用の方ご注意ください。6時に運転再開見込みということだったんですが、今のところまだ再開の、一報は入ってきておりません。情報入り次第お伝えしてまいります。さあ新聞各紙入ってきております。千葉の、野田市の小学校4年生の栗原美也さんが自宅で亡くなっていた、両親が傷害容疑で逮捕された、その事件について、続報というのがいろいろ出てきていて、朝日新聞はこれを一面トップで取ってますね。暴力は嘘だと娘に書かせる、千葉小4死亡、父親が強要と、お父さんに叩かれたというのは嘘ですという書き始めの文面が出てますよね。で、児童相談所の人にはもう会いたくないので来ないでくださいと、会うと嫌な気分になるので今日でやめてくださいという文面が提出されたわけなんですが、まあ、その後児童相談所の方がこの宮さんに面談に行ったところで、まあ、明かしたのは書かされたものであると。で、お父さんがお母さんに送ってきたメール、その文面を見ながら自分で書いたんだというようなことまで言っていた。で、まあ、これは強要されたものであるから、このまま家に戻すと大変なことが起こる、リスクは承知でいながらリスク要因として捉えていたけれども返すという判断をして、結果最悪の結果になってしまったと。まあ、児童相談所のその体制だとかっていうものもこう見直さなきゃならないんじゃないかというようなことも言われるところであります。後ほど青山茂春さんとこのニュースについてもいろいろ議論していこうと思います。超党派の議連を立ち上げるなんていう話も出てきて、緊急会合を昨日は開いたということです。それから厚生労働省の一連のこの毎月勤労統計調査不正調査問題、昨日も衆院の予算委員会で審議が行われました。まあ、ここで一個キーワードとして出てくるのが実質賃金というもの。まあ、これ賃金の伸びを表す指標の一つではあるんですが、政府と野党の追及というのがすれ違っていると、すれ違っているじゃないかと、ちゃんと答えていないじゃないかというようなことを、まあ、よく批判もされていますけれども、これ当然なんです。実質賃金というのは何か、そして、政府が言う総雇用者所得というものは何かというのを考えると、これ実は似て非なる概念であるので、どうしたってすれ違うと。実質賃金、これはですね、我々給料をもらうと額面で、出るじゃないですか。はい、おいくら万円というのが、これを名目賃金と言います。で、企業が支払っているのは我々にその手取りで来るものに加えて、まあ、例えば雇用保険だったりとか、あるいは厚生年金だったりとかの企業負担分ですね、うん、そういうのも含めて払っていると。で、そういうのも全部ひっくるめた 所定の支給される給与と、でその横に天引きされるものがいろいろ出てるじゃないですか、うん、その総額の支給された給与というのがある意味名目賃金になるわけです。でところが名目でこうお金は支払われていても、例えば同じ1万円を支払われていても、昔の1万円だったら買えるものいっぱいあったわけですよ。それこそ自動車だって買えた、はい、ところが今の1万円で自動車は絶対買えないわけですよね。これが物価というやつで、その物価の変動を差し引いたものが実質賃金というやつなんですね。で、これ一人頭に直してっていう話になるんですが、で一方で総雇用者所得っていうのを総理は、いろいろ言うんですけれども、これ何かというと、例えば家でですね、今までお父さんだけが働いていたと、うん、でそうするとお父さんの給料一本足打法だったんですが、はい、これ今すごく人手不足になって、でお母さんもじゃあちょっとパートに出ようかしらと、うん、賃金もいいしということで、お母さんもパートに出ましたとなると、家全体としてはお父さんとお母さんの両方の給料が入るから年収プラスになるじゃないですか、ね、世帯としての年収は、うんうんうん、ところが一人頭の給料に直すと、それはお母さんの方は非正規雇用だから、ならすと一人頭は確かに下がっちゃうと、一人頭に直す実質賃金は下がるんだけど、総雇用者所得としては増えているという状況が、うん、特に景気回復の過渡期にはこれ起こりがちなんですよ。ある意味総雇用者所得っていうのは量の部分だから、頭数が増えれば増えるだけ、どんどん増えると、一方で実質賃金というのは質の部分、これは一人頭の額なんで、賃金がただ上がるだけだとなかなか食えない。逆に言うとですね、正社員はいっぱいいて非正規が少なくなって働く人が減ると実質賃金上がっちゃったりなんかするんですよ。もう一つ、物価が下がると実質賃金は上がってしまうというからくりがあるんです。だから実質賃金だけを注目していると、これかえって不景気の方が実質賃金いいじゃんという話になるんです。民主党政権はまさに実質賃金良かったんです。でもあの時我々苦労したでしょ。数字というものはこういうからくりがあるんで、そこを見ていかないと実質を見誤るというののいい材料になるなと。もちろん足元の数字ってものが合ってなきゃいけないから、この統計不正は追求していかなきゃならないとは思います。ご意見お待ちしています。 COZI コージーアットマーク 1242.com です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースに対するご意見お待ちしております。今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。取り上げるニュースですが、まずは統計不正問題について国会での論戦です。それからトランプ大統領の一般教書演説、今日午前11時からと。さらに野田氏の小学4年生の女児死亡事件についても伺ってまいります。ニュースキーワードは海上自衛隊の護衛艦いずもについて、そして7時40分ごろですが、スクープアップのゾーンはニュース100人組手特別版、青山さんが皆さんの質問にどんどん答えてまいります。それから6時台には埼玉県の上田清知事が登場、平成最大のニュースを伺う激動の平成にスクープアップです。上田知事は1993年平成5年に衆議院議員初当選、以後衆院議員を3期務められまして、2003年に埼玉県知事に当選、以来現在4期目を務められています。2018年には全国知事会の会長に就任されています。その上田知事に平成元年、その当時は何をしていたのか伺いました。
平成2年に衆議院選挙があったんですが、非常に調子が良くてですね、当選する可能性の方が高かったんですが、落選したんですが、平成元年の時にはですね、はい、2年立ちというのをやったんです。
2年立ち、
はい、氷川神社の、
はい、大宮の
氷川神社、大宮の氷川神社でですね、まだ中選挙区で大宮も選挙区になったんですよ、はい、あそこ人が、まあ、まさに年の終わりと年の初めに来ますので、はい、縁起がいいと思ってですね、2年立ち、
2年立ちっていうのは
そこに立っていて、夜から立って朝もずっといると、
いわゆるあの街頭演説
のような、もう当然神社ですから街頭演説はできませんが、ただどうもって
挨拶もはでも知事は2003年から国政から今度は地方行政の方に回られたというのは、はい、この違いっていうのはどういうところにあります
か。私は野党の国会議員の中で最も質問したり、
はい、
特に2期目は朝日新聞の調査によれば議員立法1位、はい、それから発言回数1位、小説局300人の中で、
それもノー原稿で
ってそれは自分の誇るところの一つですけども、はい、で終始やりっぱなしではなくてですね、
はい、
たまたまもう2期目の後半ぐらいからテレビに出る予算委員会の2番手ぐらいに指名される確率が高くなってましたので、はい、いろいろやり取りやってまして、
はい、
例えば普通の委員会でこうやる、で読んでやれと、
はい、
今大臣なんか変なこと言ってたけどあなたたちが変なふりしたんだろうと、ダメだとちゃんとやりなさいと、
はい、
了解って言ったらあそうじゃあ今度はテレビで映る予算委員会でやっていいかと言ったら勘弁してくださいやりますという形で中身は書いてたんです、
はい、
だけど知事の方がもっと早く帰られる、
あそのワンクッションがない
そうそう、じゃあ天下り原則廃止と、
はい、
埼玉高速鉄道だあるいは入社取るだいろいろ県にぶら下がっている出資法人、
はい、
県が最大の株主の会社、県の OB が言ってたんですけどこれやめと、もう元々天下り原則廃止国会でも言ってたわけです、
はい、
早速実験すると、
うん、
もちろん皆さんに理由は言います、大体ね営業やら交渉とかそういうのはやーで県庁に来たんだろうと、うん、ね、
はい、
儲け事なんか大嫌いな人なんでしょ皆さんはと、
うんはい、
ね、そんなこと考えたこともない人が35年40年勤めて埼玉高速鉄道の社長なんて儲かるわけがないだろうと、
うん、
だからやめてちょうだいと、
はい、
いうことで民間の方を全部引っ張ったら全部黒字になりました。全て黒字です。
うん、
さ あ、そして上田知事にですね平成最大のニュースを伺いました。経済についてあのニュースでした。
やっぱりあのリーマンショックというのは、
はい、
何らかの形で大きく広がったんですが構造的なものになりやすいということだけは自分なりに整理したんですね。世の中が高齢化社会になっていく、政府はかっこいいことばっかり言うから借金体質になっていく、で金利を下げたくなる、借金を減らしたいから、
はい、
で金利が低くなってくると高齢者が言うと預金者が苦しむと、預金者が苦しむもんでやっぱり投資に向かわざるを得ないと、
はい、
その投資のお金が5万と集まってくると、まあ、毎日300兆とか400兆と言われてますけどね、
はい、
と悪さするやつが出てくる、あと偶然の、はい、密室の恋みたいなのもあると、だから常に危機があると、
うん、
ダブってるもんねお金が、
はい、
で運用先を求めてうろうろしてると、
うん、
またそれが循環するっていうんですかね、この構造的なものが常にあるなと意識しておかなきゃいけないと、
はい、
やっぱりもう一つは東日本大震災ですね。
お
その後はもう構造的なものにこれもうしばらくは続くということがもう感じざるを得ませんよね。防災減災で、済まないような部分もあるんで、だから全てのこの事業に起こりうる可能性を意識した、これ全国知事会的には事前復興事前復旧と言ってるんですよ。
ある程度のバッファーを設けるというかそういうの
も、ね、そうですね、まあ、例えば復興住宅を震災があってから探すんじゃなくて、
はい、
あの辺はどうかねっていうことを事前に調査しておくと、
はい、
あとインフラはもう東京ガスなんかが成功してるわけですけど、あの鉄管とかじゃないわけですね、
はい、アルミ
管じゃなくてぐちゃっとならない、
あ
割れない、
はい、
折れない、
うん、
そういう素材を使ってると、
あつなぎ目もなんか揺れに強いものを使ったりするらしいですね。
そうです
。
だからこれからのインフラ作りソフトにしてもハードにしてもね、
はい、
全てそういう事前復旧復興の思想を入れなきゃいけないんじゃないかと。
まあ、上田さんというとどっちかというとコストカッターのようなイメージがあったんですけど、無駄をどんどんなくしていってというところだったんですが、あのリーマンショックの時っていうのは、まあ、あれだけの大きな大不況がやってくるとなった時にはきちんと財政出動してっていうのは、まあ、メリハリが効いてたんだなと、あんまりこうそこの部分って報道されてなかった部分でもあるんですが、
はい、
なるほどというふうにも思いました。埼玉県の上田清知事に平成最大のニュースについて伺いました。明日は東京都の小池百合子知事に伺います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。千葉野田市の小4の女児殺害事件と死亡事件について、まあ、かなりメールツイッターいろいろいただいてますね。 まずはタディさんです。親から子供を引き離すにはその正当性が客観的なものでなくてはならないと、児童相談所の職員が怪しいと思う勘が頼りだと隠そうとする親を論破できないんじゃないか、親を疑うだけではなくその尻尾を捕まえなくてはならない、これはどう考えても児童相談所の限界を超えているという指摘がありました。まあ、昨日行われた国会議員の緊急会合の中でも児童福祉を専門とする新たな国家資格を作るべきだというようなご意見が出たようです。まあ、確かにその行政の中の人事異動でここに配置されてっていうことになると専門性の部分ではこう疑問符がつくような職員の方もいらっしゃる可能性があるんでと。で一方で児童福祉に関わっている身としてはと書き出しているのはズニアさん、ツイッターで、児童相談所の職員が少なすぎると思います。まあ、現場を責めるのは簡単なんですが、虐待に対する国民の意識も低いような気がしますよねと。私たちにできることは虐待かなと思ったら結果虐待でなくても189、児童相談所全国共通ダイヤル、これをすることですと。189、局番とか一切なしの189、児童相談所全国共通ダイヤルというものがあるというのも情報として入れてくださりました。ご意見お待ちしております。メールは COZY@1242.com、 ツイッターハッシュタグはシャープコージー1242です。
お聞きの放送は東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK コージーアップです。
さあ7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。
おはようございます。
おはようございます。
ご無沙汰してます。皆さん
ご無沙汰しております。はい、よろしくお願いします。
こちらこそ
通常国会の忙しい中本当よくぞお越しくださいました。ありがとうございます。
はい、
いやいや、お招きいただいて光栄です。
いえいえいえ、
今日国会対策委員会が8時20分なんで、
そうなんですよね、
終わると全力疾走で国会へ行かないと、
間に合わないというね。いつもだと基本的には青山さん一番乗りで、
一番乗り、国会全体で一番乗りです。はい、今日は
さすがに、
ね、それ無理ですね。とりあえず国体に遅れないようにしないとですね。
いやいや、申し訳ないです本当。
今日この番組って終わると、はい、この局の外に待ってくださってる方もいらっしゃってるんですけど、
はい、
今朝はちょっとご挨拶もできないかなと。それが辛いですね。
ギリギリ、本当にギリギリですね。8時20分だとね。はい、着いたところでブログにもアップしていただいてありがとうございます。
あ、そうや。
ありがとうございます。
サンドイッチが置いてあったんで、
はい、あ、そうです、はい、
これ食べて帰ろうと言ったらスタッフが凍りついてたって、
はい、僕は普段冗談しか言わないんだけど、まさかなんか怖いイメージがあるらしいから、
お
ジョーク言うとは思ってない人も多いんです。
いや、本当、うん、オフトークはね、うん、ジョークしか言わない
と。ほとんどジョーク。
いや、いつも、うん、もちろんパソコンをね、持ってらっしゃるんですが、うん、だいたいそのこの、うん、コンセント鼻の穴に入れようとしますから。そうそう、
はい、なぜか
わざわざ真顔で入れようとするんだ、
わざわざ鼻の穴広げてくれる人もいたりして、うん、
もう分かってる人はね。
そう、はい、
うん、まあ、ただね、いろんなこうニュース、特に海外からさまざまなニュースが入ってきてます
ので、
はい、今日もいろいろお話しいただこうと思っております。よろしくお願いいたします。
明日の朝5時まで。
あ、本当いいですか。いや、まずまずまず、国体まず間に合わなくなっちゃうから、うん、
はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
2月6日水曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。アシスタントの新業一華です。
FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は自由民主党参議院議員の青山茂春さんにお越しいただきました。青山さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。青山さん、 OK じゃなくて OK なのね、この番組。
そうそうそうそうそう、なんか OK、
はい、
なんです、
はい、
英語だと OK の方があるんですよね。
OK とは言わないですね。
言わないですよね。
OK。
OK。はい、では番組エンディングまでお付き合いいただきますので、よろしくお願いいたします。
ということは明日の朝5時。
いいんですか？
うん、ね、その代わり国会代わりに行ってね。
俺が
長い長い予算委員会。
ずっと座ってなきゃなんない。はい、腰大丈夫ですか？腰。
腰ね、なんかあ、国会の椅子で腰が痛くなったんですよ。
あんまりやっぱりいい椅子じゃないわけですね。
いやいや、もともとはいい椅子なんだろうけど、やっぱり歴史刻んだ、
なるほど、
ね、熱気が入ってる椅子でいらっしゃるから。
そうですよね。
なんかね、閣僚の方々はいつもなんていうか、ご自分専用のね、
あ、
腰に引くやつをね皆さんお持ちですよ、ね、総理も。
あ、確かに秘書官の方がこう置いてるの見たことありますね。今日も一つよろしくお願いいたします、はい、では最初のニュースこちらです。根本厚生労働大臣、野党が試算した実質賃金マイナスを一部認める。
野党が試算したあの共通事業所系列の実質賃金の下落ぶり、これを認めてくださるんですか。
名目の共通事業所系列を機械的に消費者物価で割り戻すということで出されたことについてはおっしゃられた通りだと思います。
毎月勤労統計の不正調査問題を受け、根本厚労大臣は昨日、野党側が示した2018年の実質賃金の伸び率がマイナスだったとの試算を一部認めました。国会では統計不正問題をめぐって激しい論戦が続いております。冒頭お聞きいただきましたのは立憲民主党の西村智奈美議員の質問、そして根本厚生労働大臣の答弁でありましたというところ。なんかこれに集中しているような感じにね、各紙の見出しも取られております、
うん。まあ、例によってあの野党の方々の追及と、
はい、
僕はオールドメディアと言ってるんですが、うん、あのメディアの書きぶり報道ぶりも全く同じなんですよね、
はい、
うん。でやっぱりその例えば実質賃金の伸び率修正すべきは必ず修正しなきゃいけないですよね、
はい。
ただその上でもう何もかもデタラメなんだっていういつもそういう感じに持っていくんですが、
はい、
そうすると余計にこのなんで信頼すべき日本で統計がデタラメになったのかっていうことがむしろどっか行っちゃうんですよね、
はい。
だから追及のための追及じゃなくて日本を良くするための追及っていうことに、あの僕は自由民主党のためにも安倍総理のためにも議員になってるんじゃなくて、
はい、
国益と国民のためになってますから、そうすると、うんうん、まあ、今日僕も予算委員会でずっと質疑を聞くわけですけどね、
はい、
一言も発せず、
うん、
うん。でも本質論の議論やっぱりしなきゃいけないですね、
はい。あのメールでいただいているのは翔太さん、江戸川区20歳の大学生の方です、
はい。
いっそ統計専門の省庁を作ったらどうなんですかという、まあ、端的な質問をいただいております。
いや、こういう、まあ、あのお気持ちよくわかるんですけど、
うん、
こういうの焼け太りっていうんですよね。
あ、新しい省庁を作るということは、うんうん、
でそうです。それでやっぱり自分の仕事について信頼できる統計を自分でやってきちんと行政やるっていうのが役所の務めだし、
うん、
それを監視するのが国会の役割ですから、
はい、
本来の役割を果たせば統計専門の省庁っていらないと思います。
うん、
これこうちゃんもう時間十数秒ですか。
もう
1点だけ申せばですね、はい、予算会で別なことも取り上げられているのに、
はい、
報道も全然されないんですが、
うん、
例えば今国会にいわゆるアイヌ新法っていうのが出ることになってて、
はい、
で維新からあの質問ももちろん野党ですけど出たんですけれども、
はい、
僕はこういう法律にも非常に強い懸念を持ってるんで、はい、だからこういうこともきちんと議論を広げるべきだし報道もちゃんとしてほしいですね。
うん、具体的にどういうところが懸念ですか。
アイヌの方々の人権や文化を守るっていうそこは、誠に正しいんですけれども、
はい、
しかし例えばその国連で日本はその先住民族をいじめたんだことを認めろっていうね、
はい、
反日工作もあってそういうことずっと要求されてるんですよ。
うん、
しかしその日本はそれ事実に反しますからそれに悪用されることを懸念してます。
うん、
はい。
まずは今国会についてお話しいただきました。おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さん。この時間取り上げるニュースはこちらです。トランプ大統領今日一般教書演説。アメリカのトランプ大統領は日本時間の今日午前11時から一般教書演説に臨みます。不法移民対策や外交政策について強く訴えるとみられ、2度目の米朝首脳会談の開催地と日程も公表する可能性があります。まあ、厳密には違いますけれども日本でいうと総理の施政方針演説に近いというふうに言われております。
はい、
さあ中身はと。
はい、うん、中身というよりも、
うんうんうん、
その米朝交渉が非常に懸念があってですね、
はい、
去年12月国会終わってすぐワシントン DC に行きまして、
はい、
で国防総省や議会を回って、それから年明けて1月も 今度はハワイ真珠湾のアメリカ太平洋艦隊司令部に行ったんですが、はい、僕の話はほとんど全部同じで、その北朝鮮という相手とは話し合いだけしてると話せば話すほど悪くなる事態が、はい、It is getting worse and worse って言ったら、どんどん悪くなるよって言ったら、はい、ワシントン DC の国防総省あるいは 議員の方々、それから艦隊司令部の、アドミラル、日本語大って言ったら提督、はい、アメリカ海軍で海軍大将ですけど、みんなハッとするような顔をなさったんですよね。だから、拉致被害者の救出を中心に日本は長年北朝鮮と交渉してきたんで、
はい、
どういう相手かをアメリカよりはるかに知ってるんですよね。でも外務省をはじめ日本からそういう働きかけが実は非常に少ないので、
はい、
自分で言ったわけですけれども、やっぱりその一時期、おととしの10月末から11月にかけてアメリカ軍は本当に大統領の決断の下で攻撃を準備して、その時は北朝鮮は真面目にやってたんですが、去年6月12日のシンガポールでもう米軍は動かないと北朝鮮が見たら、その後のもう舐め切った交渉なんですよね、
はい、
で拉致被害者の救出の当然悪影響ですし、アメリカに届く核だけ諦めればそれでいいという方向になっているのが、
はい、
僕は許せないので、同盟国の日本に対する脅威をそのままっていうのがですね、日本の基地負担も考え、沖縄のことも考えですね、
はい、
許せないっていうきつい言い方も、いたしました。
うん、
で一般教書演説でその北朝鮮もミサイルは撃たないし云々っていういわば自慢話になると思うんですが、
はい、
トランプ大統領の決断力や中国に対するフェアな厳しい姿勢っていうのは高く評価、偉そうですけど評価いたしているんですけれども、
はい、
北朝鮮との現在の交渉は本当にいただけないんですよね。でもっともっと日本は、
はい、
その同盟国、対等な同盟国なんで、安倍総理をはじめ、厳しく言うべきですよね。これでいいのかみたいなね。日本も米朝交渉の進展を評価しますばっかりの話ですからね、
はい、
でもっと言えば予算委員会でもやっぱりこういうことをどんどん、さっきの愛の進歩もそうですし、
はい、
追求すべきは追求しなきゃいけない、その統計汚染問題を置いとけってことではなくて、
はい、
実は時間は随分あるのにどうしてみんな同じ話になるのか、それから例によってその僕は森かけ、いわゆる森かけで予算委員会に質問した時もオールドメディアに、
うん、
NHK も含めて、なかったことにされたんですけれども、
ね、はい、
だ それと似たようなことをずっとやってるんですよね。
この、ね、統計問題の話は、バンバン紙面にも載るしテレビでも出ますけど、他の質問って本当ほとんどというか僕見たことないですね。
政治記者やってましたから実態知ってるけども、
ええ、
与党質問になると、
はい、
わざわざこう音が立つようにペンを置く記者もいてですね、
はい、
あれ本当に見てて、腹が立つというよりはね、
うん、
モラルからしてね、これで記者と言えんのかと、
うん、
はい、ただし与党質問の方にも問題があったと思うんですよ、
うん、
要するに出来合いみたいなね、
はい、
持ちつ持たれつみたいな質問を繰り返してきたからっていう歴史もあるんでしょうが、
はい、
でも党利党略のためでなくって僕はいつも質問の冒頭に振るんですけど、そうすると野党席からものすごいヤジが出るんですよね、
はい、
でそれは NHK はちゃんと音声操作して聞こえないになってるわけですね、はい、しかし党利党略でやってる議員が多いからそれを指摘してるんであって、で総理や閣僚にも党利党略のためでなく答えていただきたいっていう意味なんですよね、国会出た以上はこういうことと戦わざるを得ないっていうか、そのために今出たわけですけれど、
はい、
2年半やって、
うん、
本当に すり減ってますよ心身ともにすり減る日々ですが、僕のことはどうでもいいんですけれども、
でも、青山さん、その前から僕はずっと番組一緒にやらせてもらっていて、ね、はい、いつもおっしゃるのは、そういう中でも少数でありながら良識派良心派の人は必ずいるんだという話をされますよね。これは国会でも一緒ですか？
同じです。同じですが、自由民主党の部会っていう非公開の場ではかなりものをおっしゃっても、
はい、
国会質問のような場ではそういう意見をご自分で封じ込めたりっていうのもありますよね。自らの両親と有権者、はい、主権者に問うて、あえて言うと後のとはほとんど考えずに行動すべきだと思いますよ、
はい、
人のために死ぬのが国会議員の仕事って言ってるんですよ僕は。自分まさしくそのつもりですしね。だから心身すり減っても全然問題ないんですけど、 暗黒国会っていう、はい、あのことを僕は問題提起しても結構日が経つんですけど、本当に国会が暗黒だと子供たちに渡せないんですよ。祖国を渡すことができないですから、
はい、
トランプ大統領からちょっと話がそれたようでそれてないのは、
はい、
あのトランプ大統領のこの大統領選挙が来年に迫っていて、
はい、
まあっという間ですね本当に。でどうしてもその成果を誇る方向に行ってると、
うん、
でそれはどうしてもそうなるわけですよ、トランプさんでなくてもですね。
うん、
しかしあの同盟国っていうからにはそこにあのきちんと日本の国益とアジアと世界の利益のために、
はい、
良き利益のためにあの発信すべきは発信すべきで、だからメディアだけ悪いんじゃなくてメディアも国会議員も、
うん、
総理をはじめ政府側もそれが本当足りないですよね。
うん、まあ、本来であればその、ね、国の一大事の部分、まあ、外交あるいは北朝鮮相手っていうのはまさにそこの部分で、うん、常に喉元にこうナイフ切っ先突きつけられてるようなもの、うん、これを議論しなきゃいけないで、そこって結局は憲法の問題にまで行き着きますよね、これ。
いや、もちろん憲法の問題に行き着くし、ていうか憲法9条が変わらない限りは、
はい、
どんな議論しても実は根本は何も良くならないですよね。
うん、
あのイデオロギーで言ってるんじゃなくて、
はい、
これはあのごく普通に考えると103条もある長い憲法の中で私たち国民をどうやって守るかが一字も書いてないんですよ。
うん、
つまり9条ただ1箇所ですけど、その9条は国民を守る手段として国際法が認めていることを全部ことごとく否定してありますから、
うん、
じゃあ全部否定してじゃあどうやって守るんですかっていうのは条文に全くなくて、
うん、
で一生懸命探したら条文じゃない憲法毎文に、
はい、
諸国民の公正と審議にお願いする、だから僕は憲法学者、僕は今でもあの東大で教えてますけど、うん、東大と近大で教えてますが、憲法学者の方に諸国民って誰ですかって聞くとまともに答えた人がいないんですよ今まで、
うん、
ね、はい、でそれはあの無理にこうひねってこれはあの人類全体だとかおかしなことは言う必要はなくて、あの愛するものは自分で守るっていうのは人間の基本ですから、だからイデオロギーじゃないっていうのはその人間の基本、愛する人々を他人の手に委ねるんですかということは主義主張を超えた話ですよね、生き方の問題ですよね。だそこからあの逆に直せば、そこさえ直せばあの良い意味のドミノ倒しも起きるんで、はい、トランプ大統領やアメリカとの関係も変わるんで、そんなに難しい話じゃないんですが、あの議論すらできないですからね国会で、
はい
はい。
そしてもう一つ用意したニュースが千葉県野田市の小学校4年生の女児死亡事件、これを受けて国会議員の皆さんも緊急会合を開いたというニュースです。まあ、会合では事件の検証、今後の対策が話し合われ、政府や地方自治体に再発防止を求めたと、まあ、両親は傷害容疑で、現在逮捕されているという事件です。
うん、
まあ、
いや、お父さんが自分の娘をいじめるっていうのは、
はい、
何度聞いても信じがたいんですけど、
うん、
お母さんも逮捕されてですね、
はい、
でやっぱり人間は暴力に弱いんですよ、
うん、
ね、でその暴力に弱いってことを知ってるからこそ、その国会も含めて、
はい、
あの暴力に負けない愛情、
うん、
暴力に負けない子育てをやらなきゃいけないんですが、暴力っていうのがその肉体的暴力、家庭でのそれだけじゃなくて、
はい、
例えば児童相談所であったり教育委員会が、
うん、
言葉の暴力に もう 全面屈服で、
はい、
その子供さんがあの先生どうにかなりませんかと、
うん、
やっと勇気振り絞って書いた紙を、
はい、
コピーで渡したりね、
うんうんうん、怒鳴り込んでこられて怖いと思って渡してしまったという、うんうん、
敗戦後の日本一度戦争に負けただけで、とにかくそのありとあらゆる暴力に拉致事件も含めて、
はい、
弱気も弱い国になってるんですよね、社会になってるんです。
うん、
だからその国会が取り組むべきはそのこともあるんで、
うん、
はい、暴力に屈する社会になってますから。
あ、確かに声の大きいものがまかり通るとか、
うん、
暴力を使ってねじ曲げちゃうとそれがまかり通ってしまうとか、
うん、いや、もう本心言うとこの千葉県野田市に行って、
はい、
この子を助けたかったなって本当に思いますよ僕は毎日ね。はい、
この時間参議院議員の青山茂治さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方はこの後も青山さんにお付き合いいただきます。以上、全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした。今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂治さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
続いては教えてニュースキーワードです。 海上自衛隊護衛艦いずも。防衛省は昨日、今年4月に計画していた海上自衛隊の護衛艦いずもの韓国プサン港への寄港を見送ると韓国側に通知しました。レーダー照射問題などで日韓関係が悪化していることを踏まえての判断です。まあ、悪化しているというふうにこう書きますと何か双方が悪いような感じもありますが、ね、これに関してはもう、うん、おいおいと。
いや、あの韓国は全く加害者なんですよね、加害者の韓国が、
はい、
突然国防部が、
はい、
あ、我が海上自衛隊の哨戒機にずっと脅されてるんだと、まあ、これを小説とか映画でやってたら、
はい、
この作り手はあまりひどいんじゃないかと思うようなことをですね、国防部が正式に言ってて、つまり加害者なのに被害者のふりをする、
はい、
でそのこと自体、
はい、
もう本当に世界から嘲笑を浴びてますよ韓国は。
ああ、それはやっぱりきちんと、きちんとと言ったらあれですけど、嘲笑を浴びてますか。
浴びてますね、うん、でだいたいあの映像を公開してそれを言ったりしてるんで、
はい、
誰が見ても、まあ、一般の方々もそうだろうけど、海上自衛隊の哨戒機が落としてるなんて事実は全く見当たらないので、
うん、向こうが言うように、うん、低空だったらこれ海が見えてなきゃおかしいだろみたいなそういうツッコミもかなりネット上ではありますもんね、そりゃそうだと思います、
で、まあ、自由民主党で外交部会や国防部会っていうのを何度も何度も開いて、
はい、
そこに防衛省や外務省がお出になるんで、僕は2つ提案しててですね、その一つはまずその日韓の二国間でやってても韓国は被害者のふりするだけですから、
はい、
でそれはいわゆる慰安婦問題とか、
うん、
あるいは僕は横暴行って言ってますけど、はい、労働者の問題とかでもずっとそうなんで、うん、旭日旗の問題でもずっとそうですから、
はい、
でしたがって国連の安保理にちゃんと提訴して安保理で議論すべき。それなぜかというと、うん、北朝鮮と怪しげな連携をしてた気配があって、
はい、
それを P1 海上自衛隊機に見られたので、
うんうん、
その火器管制レーダーを発射して追い払おうと、あっち行けって、
はい、
見ないでくれと、
うん、
いうことだって疑いが日に日に濃くなってますから、
はい、
で国連はその中国ロシアの拒否権の問題も乗り越えて北朝鮮にちゃんと制裁するってことが今行われてるわけですから、
うん、
安保理で、議論をしてその上でそのあるいは同時並行で制裁をすると、
うん、
例えば制裁の中にすぐやれることとして、
はい、
あの外交部会で問題提起したんですが、これは経済産業省がやってることで、
はい、
あのキャッチオール規制ってあるんですよね。キャッチオールっていうのは、はい、まあ、変な感じの言葉でしょうが、要はその例えばゴルフクラブのシャフトが北朝鮮のミサイルの胴体になったりするから、
はい、
あの日本から出すものがそのことに使われるんで、大量破壊兵器の製造にね。したがってキャッチオール、その全部をちゃんと規制してそういうことに使われないようにする、はい、でその規制をかけなくても大丈夫な国のことをホワイト国って、これ奇妙な言葉ですけど言ってて、経産省のホームページ見ていただくと、
はい、
ホワイト国のリストがあって、そこに大韓民国って入ってるんですよ。
うん、
これをまず外してくださいと。
うん、
で外したら何が起きるかというと、韓国でも中国でも産品は日本の部品、優秀な部品を当て込んで作っているんで、うんうん、
はい、
非常に大きな影響があって、しかもその北朝鮮との関係もはっきり指摘できるから、やってくださいと申し上げてて、これあの実際にあの外務省防衛省の中に、
はい、
まあ、僕と意見交換できる方々いらっしゃいますけど、
うん、
その人々によると実際にあの検討してるそうです、まあ、あくまで検討ですけどね、
はい
はい、もうこのままなし崩しになかったようなことにする、この寄港しませんっていうね、はい、出雲は寄港しませんだけで終わるようじゃ話にならないですよ、
はい、はい、これ国連 の, その北朝鮮制裁パネルもあのセドリなどに関して、はい、韓国もやってるだろうというような指摘も出てましたよね、報道が出てましたよね、
はい、
そのぐらい出てる国って考えると、うん、もうこれはとてもホワイト国とはもちろん言えないし、
うん、でね、あの、国連ってものを活用する術を、日本外交は長年知らないんですよ、
はい、
これだけ国民の税金いただいて多額の拠出金出してるのに、なんかその恐れ多くてみたいな、
はい、
今回も最初そういう反応だったんで、話が逆さまで、うん、国連は使って使ってなんぼなんですよね、
使って使ってなんぼ、はい、
今までほとんど国益になってないでしょ。
うん、
あのアイヌ新法でも要するに国連の方から、
はい、
日本が人権をどうしたとかいう話、ね、しか出てないわけだから、
はい
はい、だから全部がつながってること話です。
うん、
はい、
あとその国防部会の中、防衛部会の中でも、
国防部会です、
国防部会か、はい、ごめんなさいの中でも、うん、かなり批判の声が上がってましたが、防衛大臣の姿勢が少し韓国に弱すぎる、うん、敵すぎるんじゃないかというような指摘もありましたよね。
岩屋大臣はご自分でも、まあ、あのリベラルを多分 自他ともに認めてらっしゃると思うんですが、
はい、
そういうことと関係ないですよね。
うーん、
で防衛省がその日米韓の安全保障の連携を考えるのは当然ですけれども、はい、これ放置するともっと悪影響ですからね。
今日のキーワード海上自衛隊護衛艦いずもでした。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、メールやツイッターいろいろ来てますね。まあニュースに対するご意見もお待ちしております。この後、お知らせ、そして鈴木アンジュさんのコーナーを挟んで、ここだけニューススクープアップのコーナー、今日は結構時間が取れると7、8分取れるということなんですが、
はい、
そこでは、ニュース100人組手の復刻版と、
まあ、復刻版なるほど、
はい、皆さんから寄せられたメールやツイッターのご質問にどんどん答えていただこうというコーナーをやりたいと思います。メールまだ間に合いますんでね、はい、沖の放送は FM93AM1242 東京有楽町の日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、私日本放送アナウンサー飯田浩司と
アシスタントの新業一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ、いつもお送りするんですが、今日はですね、リザーの皆さんから寄せられた質問メッセージをどんどん読んでいきたいと思います。指示冒頭の国会の話の中でアイヌ新法についてというのが、はい、話題になりましたが、はい、これについてですね、メールやツイッターで、かなり質問が来てまして、こちらの方は、は
い
はい、お名前が箕輪さんですね。
木更津の方、はい、
中身どういったものなのかというのを詳しく教えてほしい。ツイッターでも結構来てます。
オールドメディアでいうと朝日新聞のケツナ長官には出てたんですけれども、はい、それが例によって、問題点は全然書いてない、長めの記事なんですけどね、問題点は全く書いてないんですけど、はい、これまずちょっと僕らにとってもショックなことにですね、昨日の朝、
はい、
自由民主党本部で国土交通部会っていうのが開かれて、はい、そこでもう了承しちゃったんですよね。
ほう、部会了承した。
で昨日この朝の国土交通部会っていうのは僕は他の絶対に外せない仕事で、
はい、
出られなかったんですけど、そこに僕たちと志が同じ鬼木誠さんっていうね、
はい、
福岡の代理士が出てて、で鬼木さんからも詳しく話聞いたんですが、この鬼木さんとから沖縄から出てる宮崎さんっていうね、
はい、
これも衆議院議員と2人だけが反対意見を言ったと。
うーん、
でその反対意見僕は全く同じ考えなんですが、
はい、
どういうことかというと、さっき言いました通り、その国連に反日工作が盛んに行われて、
はい、
日本はその琉球民族とアイヌ民族をそのこう痛めつけて、
はい、
その土地などを奪ったということを認めろということをずっと言ってきててですね、
うん、
でそれに対して日本はもちろん認めてないんですけれども、
はい、
このアイヌ新法をその例えば差別をちゃんと防ぎましょうというそういう部分はいいんですけれども、うん、問題はですね、北海道の方からも僕は意見いただいてて、要するにきちんとみんなで一緒に暮らしてるわけですね、北海道で、
はい、
ただ北海道だけじゃないですけど、うんうん、北海道を中心にね、でそこをわざわざ切り分けて、
はい、
しかも、もう今言った通りもともとの、こう生活ぶりがみんなで一緒にやってるのに新しく私はアイヌなんですと言ったらですね、
はい、
それを調べたりあるいは断ったりできないんですよ。
うーん、
で手を挙げた人々には税金から一種の補助金がいく仕組みだから、
はい、
どんどんどんどん手を挙げて、しかも差別されてる事実がなかったりしても、うん、
はい、
とにかくそういうことになっちゃうわけですよね。でこれは沖縄にも波及する恐れがあって、
はい、
で国連に対して今まで反論してきたのも何だったのかってことになるわけです。でさっき言いました通り、あっという間に部会2回開いただけで、しかもこれ国土交通部会って誰も予想してなかったんですよ。当然内閣部会だと思ってたら、
はい、
突然国土交通部会でやってしまってですね、
うん、
でその辺もやや不明朗な急ぎすぎの手続きなんですが、その急ぐ理由の一つはですね、予算関連法案だから、予算からお金を出すから、
はい、
で予算って参加中に上げないといけないじゃないですか、だから一応そういう理屈がついてるんですけど、いずれにしろその自由民主党らしい部会での例えば入管法改正の時にね、
はい、
月曜から金曜まで毎日部会開いたのことは一切行われずに、ということはその自由民主党の議員の中にも問題点に気がついている人がとても少ないと思うんですよ。北海道の観光振興に役立つというような、
はい、
一面だけを見ているけれども、明らかにこういうのを 悪用しようとする人々の中には、はい、沖縄と結びつける動きが必ず出てくると思われるので、仮に法律ができてしまってもその法律の改正も含めて、
はい、
僕らは取り組んでいくつもりです。
ここに朝日新聞紙面の方ではウェブよりもかなり詳しく書いていて、いわゆる先住権というものを今回のこの法律では盛り込むと、でしかもその青山さんおっしゃった調べるとかそういうこと自体が、左派の人たちからするとそれこそが差別じゃないかみたいな風にこう批判をするということになると、もうなんというか板もがちになってしまうところがあると。
アイヌ協会ってところに私はアイヌですと届ければそれで OK という仕組みに今のところはなってるんですよね、大まかに言えばですよ。でも それってわざわざ悪用されることを承知の上で法律作るみたいなもんですよね。でもう一回言いますが、例えば沖縄は民族が違うんで独立すべきだとか、その妙なことを中国は一生懸命日本に吸い込みしてるんですが、そういうことに手を貸す安倍総理か安倍内閣が手を貸すに等しい法案ですよね。
かつてその前の、前の前の県知事になりますか、中居間さんに、番組でお話を伺ったときに、
ここに来てくださいました、
来てくださいましたよね、あの時あの当時は、いや沖縄独立論というのは酒飲み話なんですよっていう話をしてましたが、あれから時が経って、やっぱりそれがこう具体化の動きっていうのは相当出てきてるわけ。
いやそんな実際に具体的に動いてるわけではない、ないけれども、
はい、
とにかく日本を貶めようとする人々が隣国にもいるし、日本国内にもそれに呼応して動いてる人が、あるいは国連にわざわざ出かけて行って豊富な資金があるので、
はい、
それをやってる人たちがいて、でそういうのをわざわざ安倍内閣が助けるのかと、だから本来の趣旨をやるんであれば、違う法案になるはずですよね。ところがもう自由民主党の手続きとしてはあとは、総務会で了承して、でその後閣議決定にもうどんどん行っちゃうから、それを阻む手段というのがほとんどないので、とにかくその法律の施行にあたってその改正ということをやっていこうと、昨日何人かで話し合ったばっかりです。その鬼木誠さんも含めてですね。
いや今国会はその提出法案が少ないとかね、基本予算を上げたらそれでおしまいだみたいな記事も出てましたけど、いやこういう時こそやっぱりそういう、こう問題のあるものっていうのがちょろっと出てきたりするっていうのがあるんですね。
そうですね。
それに関連してなんですが、その日本の国内にいろいろな勢力がいる中で、そのこの間の中期防衛力整備計画とか防衛大綱で、基本的にはこう南西諸島シフトって昔から言われてますけど、それがあって、陸上自衛隊の人にこう話を聞いたらすごい危機感を持っていて、いや向こうだってこう熱い戦争みたいなものをいきなりドンパチやってくるんじゃなくて、国内で陽動作戦みたいなのをやられた時に対処するのは我々陸自なんですよと、でそれ予算削られたら結構これ大変なんですよっていうのを言われたんですけれども、こうなんか海や空シフトみたいなものっていうのは実際には進んでるもんなんですか？
進んでるっていうよりは、なんせ防衛予算が全く使えない予算ですよね。金額がおよそ5兆円で、僕は議員になってすぐ防衛省の人に来てもらって10兆円にすべきだって言ったら、椅子から転がり落ちる感じだったんですよ。でもそれは全然笑い話じゃなくて、今の5兆円の大半がローン払いとね、高年度負担っていう、わけの分かんない言葉で言って、高年度負担ってつまり
後ろ
ローン払い、後で払いますよ、
はい
ね、でその付け払いと人件費でほとんどで、新しいことある部分っていうのがね、今言われたその陽動作戦のように、その今までの自衛隊法や防衛省設置法でほとんど予期してないものに対することができないのと、もう問題はサイバーと宇宙なんですよね。大きなその陽動って言ってもその昔風の陽動作戦じゃなくて、サイバー、あるいは宇宙からの妨害も含めてそういうことが行われるんですが、それって当然お金かかる話ですよね。そこに当てる予算がないんですよ。でしたがって日本の全ての問題はですね、憲法9条であったり防衛予算であったり、つまり根っこの部分なんですよね。で根っこを変えないで、表面をいくらやってもですね、例えば出雲がその 空母化されても、
はい、
救助がそのままだと実際あの抑止力にはなってもですね使うことができないじゃないですか。だから陸上自衛隊の皆さんも本当にあの日々苦しい訓練に耐えてるけども、そもそもあの海空と連携して拉致被害者の救出に行けないですよね。で行けないから話し合いが進まないんですよね。話し合い進まないんだったら取り返しに行きますって言ったら北朝鮮は賢いですから、はい、あっという間に本当の話し合いになるわけですよね。でその自衛隊をそのまま固定するような安倍総理の会見案は違うと。でそれをあのそこは自由民主党の良いところで一回生議員に過ぎない僕の言うことも入れてあの自衛の措置は妨げないってきちんと入ったのに、
はい、
総理がそれの言葉は使わない、
うん、
党がみんな苦労して議論して決めたのにね。それはこれは考えるとその総理はもちろん現実との兼ね合いで苦しんで苦しんで、
はい、
考えて考えてあの施策を現実に進めてらっしゃるんだけども、
うん、
でも根幹のところはですね、
はい、
あの変えないと安倍政権は何のために安倍総理は何のために再登板したのか日々分からなくなってきますよ。あやの新報もそうですよね。はい、
はい、今日もたくさんのメールやツイッターいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
このコーナー含めましてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。さあ今日は自由民主党参議院議員の青山茂春さんとお送りしてまいりました。青山さんありがとうございました。
はい、もう帰りしたくってか
そうなんですよね。
もう国会に間に合わないんで、
はい、いや本当そうですよね。
もう本当に飛び出していかないと、はい、はい、
今日から参議院での、まあ、二次補正のまず議論が始まって
予算委員会です。
予算委員会でと、はい、予算委員会はあの質問に立たずともずっとこう座ってるっていうのが仕事の一つである。
予算委員ですから、
はい、トイレも立たないんでしょ。
あのトイレは行っていいんですけど僕行かないです
ね。あの結構立ち上がってね、あの 水を、はい、水差しから入れたりとか
あれもやんないです。僕はもうとにかくその国民の代わりに聞いてるからトイレも行かないです。
はい、あれは現場で聞いてるとやっぱりそのヤジの凄さであったりとか、
うん、
そういうところもよくわかりますよね。
そうですね、まあ、あの傍聴できますからぜひ皆さんおいでになってください。はい、
まあ結構青山さんのホームページブログを拝見してますとそこで、まあ、質問に立たれるときに傍聴一緒に行きませんかっていう、はい、募集をかけていたりとか
すっごいたくさんお見えになります。
いやあれそうですよね、
だからもうあのごく一部しか入っていただけないです、席は狭いんでね。
いやあれ国会の見学に行くと、うん、結構時間で入れ替わりになっちゃったりとかして、うん、見たいところ見られなかったりするんですよね、うんうん、一般でもちろん見学もできるんですけれども、国会の中も
いや日本の国会はやっぱり有権者にもっともっと開かれるべきだとずっと思ってます。
はい、まあ、あのネットだと、まあ、24時間というか生中継してる部分はあってそれ見ることはできるんですが、さわさりながらそんなに長い時間ずっと見てるって人はそういないわけですからね、
うん、あとやっぱり現場のおいでになると全然違うことが分かりますからね。さっき の、 あの記者の振る舞いとかね、
はい、
はいはい、元記者ですからこれもきちんと言わないといけないんで、
はい、いや青山さん今後もお体だけ気をつけて。
ああ全然気をつけてないですね。
はい、はいはいはい、どうもありがとうございました。この時間の相手日本放送飯田浩司と
青山茂春でした。
そして
新業一華でした。
この後はあなたとハッピーです。
ああ